開しようと思って、お呼びしてます。
はい。
ちょっと、たまりさん、どうも。
どうも、こんばんは。
こんばんは。
たまりかよこです。
どうも。
はい。すごい緊張してますが。
ああ、緊張しますか？
そう、するけど、でも、うん、なんか今日はちょっと楽しみながら、
ね。
でも本音で語れたらいいかなと思ってます。ね
たまりさんの本音結構ぶちかましてくれる感があるんで、僕も楽しみなんだよな。
ちょっと、本放送なんでちょっとこうね、ぶちかますまでいくかどうかわかんないですけど。
さっきとちょっと空気違うよね。
あ、そう。やばい。
やばい。だって、あれ、ともみん企画のね、ここの、企画部長やってくれてるトモミンが、野蛮って書いてたらお友達みんな盛り合わせたね。
なんかね、誰か指定してよって思ったんだけど。どんな人って感じでしたけど。
野蛮なたまりさんっていう感じで合ってんのかな？
どうなんでしょう。
ワイルドってことですね。
ワイルド。
ワイルドだね。
へぇー。
とかね。
なんか可能性がそっちに向かって開けてんのかなと思いつつ、
うん、
で、プロコーチ塾の話でちょっとしていいんですか？
プロコーチ塾、僕、一応僕も講師呼ばれてるから、これみんな宣伝の番組ですからね。
はい。
あくまでも宣伝なんで、視聴者面白さとか期待しないでくださいね。宣伝ですからね。
プロコーチ塾とは何ぞや
か？プロコーチ塾とは何ぞや。うん。
はい。あ、それ私が言ったらいい？
いいよ。
うん。プロコーチ塾って、まあ、本当に、セッションでお金をいただいて、プロとして、こう、やっていこうっていう人たちのための、うん、まあ、一連のセミナーなんですけど、うん、6ヶ月で6回の、まあ、講座が入っていて、うん、で、本当にまあ、コーチと、あと、セラピストとカウンセラーと、うん、臨床でもう、まあ、現場経験をものすごく積んだ人たちから、現場の知恵であったりとか、あとは、カウンセリング的な、こう、視点からの、こう、コーチングであったり、まあ、必要な、その、部分を、こう、学ぼうっていう、
うん、
ものなんですよね。
うん。
うん、で、なんか、コーチングの理論だけで、実際に、その、まあ、コーチングを、こう、多くの人にやっちゃうと、結構うまくいかないことって山ほど出てきていて、で、そこを、まあ、補完していく。で、うん、それを補完することで、もっとこう、楽に、ちゃんとこう、価値のある、こう、セッションができるようになりましょう、みたいな。なんか、そんな感じです。
はい。たまりさん自体もあれじゃないですか。何も耐えらずにセッションの質だけで、こう、コーチングを続けてきたって、ある種の、生粋の現場屋さんなわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
ね。
はい。
ね、何を、その前にゲストをこれ紹介、ゲストじゃないや。一応紹介したとは、本論入っちゃうよね、これ。
うん。
じゃあまず、今回も企画とか裏方で頑張ってくださいました。ともみん企画のともみんでーす。
はい、ともみんです。
いろいろ突っ込んでね。
何を？
ない話に関して。あとはね、僕のパートナー、大東ももし、あの優秀なセラピストの、やっぱ現場経験だけはすごいですね。ミカさんです。
はい。ミカです。こんばんは。
ってことだったら突っ込んでね。
はい。
ミカさんとかともみの、この、今まで聞いたプロコーチングって話に関して感じることとかありますか？
すごい気持ちわかると思う。コーチングだけだと行き詰まるっていうところは、すごい。経験してるなっていうか。
トモミンもコーチング習ってたんだよね。
うん、そう。習ってたし、クライアント側にもいたし。
ああ、両方か。
そうなんだ。
うん。
なんか僕よりも言いたいことありそうな感じもちょっとあったんだよね、そこに関して。前ちょっと話してた時にさ。
そうね。やっぱりなんていうのかな、コーチングだけだと足りないところがあるなっていうのは、カウンセリングとか、あと、まあ、セラピーにいろんなものを見たりとかしていて、すごく感じてるところだから、その、現場に、私の場合は本当にアマチュアだけれども、現場でプロでやってる人がそれを感じるっていうのはすごくわかるなって、私は感じてるんですよね。
うん。
そこは問題視共有してるんだよね。
そうね。そこは私もすごく共感するところ。
僕はずっとの育ちっていうか、最初から雑誌だからさ、 あの、言われるまでわかんないんだよね。言われたらさ、ああ、とか思うんだよね。
そこに問題があること自体に今までは気がつかなかったってことだよね。
気にしたこともなかったかな。雑種で当たり前なとこがあるんだよね。
つまりコーチングだけでやってるとかっていう状況に対して、
ある一つのやり方だけでやってるっていう状況が、
うん、
あんまり想像ついたことないっていうかさ、
うんうんうん
うん、
ずっと、例えば手当たり次第の組み合わせであるもの全部使ってやってきたからさ。
一つじゃないってことですよね。
そうそう。
なるほど、なるほど。
逆に言ったら何の資格も持ってないわけでさ、僕なんか。
まるまるセラピストみたいな、なんかそういうんじゃなくて。
そう、うん。困ったらとにかく自分の持ってる、なんか、何でも使ってどうにかするっていう基本スタンスは、あの、プロ家庭教師時代から今に至るまで変わってないからさ。このスタンスの差みたいなのがきっといいんだろうなと思ってんだけどね。
なんか、でもすごいわかるっていうか、私自身は、あの、2011年からずっとコーチをやってきていて、あの、
今年何年目？
今年で、だから、プロとしては、丸3年なのかな ?2012、2013。そうだね、丸3年かな
?3 年でずっと、あれか、セッションの質だけで、ちゃんとプロでやってきてるんだ。
もう、ほぼ1000時間ぐらいコーチングは優勝でやってて。
そりゃすごいね。そこの根性みたいなのは僕、たまりさん、すげえなっていつも思ってんだよね。
ありがとう。なんか、クライアントさんは大体、もう、ここしばらくはずっと22、3人、まあ25人とか、あの、それぐらいな感じでこうキープしてて、だから結構いろんな難しいケースってすごいぶつかってきて、なんかその度に、あの、コーチングの基本に戻るわけ。で、なんか、こう、いろいろ。
それは CTI ですよね。
そうです。
あの、コーアクティブコーチング。
コーアクティブコーチングね。すごい、あの、素晴らしいコーチングであると思うんですけど、でその都度、なんかこう、基本に立ち返って、で、またこう、教材からやり直したり、こう、デモセッションこう、もう、本当に擦り切れるぐらい聞いたりとか、なんか。
この熱意がすごいんだけどね。ある病気だよね。
あるですよね。私よりそれはすっごく自覚してて。で、あの、なんか、コーチ同士でこう練習する場みたいなのあるんですよ。
ああ、CTI ってそこら横のつながりすごいもんね。
そう。
うん。
うん。ね、なんかこう、まあ、お互いにフィードバックし合うみたいなのも、あの、自主的にやるのがあって、で、それね、私もうね、300回ぐらいはやったのよ。
すごいな。やっぱそういうの野蛮って言うんだと思うよ。
か。
あの、なんていうかさ、あの鳥だったらさ、あの、ケージで飼われてるさ、ブロイラーじゃないじゃない。自分でミミズ求めて野原を突き巡るさ、自撮りみたいな感じじゃない。
ちょっとなんか変なイメージになってる気がするけど。
ワイルドに。
流々のやつでしょ。
ワイルドに。カカカカカカカカカみたいなさ。
なんか嬉しいやら、なんやらですけど。
なんか、ミミズ見つけたらもう必要に、なんか、見逃さないで、こう、走り回るようなイメージあるよな。
箱入りじゃないですよね。
箱入りじゃない。
うん、よりもしつこさはいますよね、結構。
食らいつく系。
食らいついて、うん、それを極めようみたいな感じでやってたんだけど、それにやっぱうまくいかないんですよね。
そこまでやってもやっぱダメなんだよ。ダメ。ダメ。
うん。いや、私は自分のスキルとか、自分のなんかこう、まあ、経験とかが少ないんだろうなぁと思って、あ、まだ未熟だなぁみたいな感じで、ずーっとそう思って、こう突き進んでたんだけど、なんか、そうじゃなかったんだっていうことに、ある程度はね、そうじゃない部分も結構大きかったんだなっていうことにすごい気がついて、
はい。
ね、そこからこうカウンセリングとか、まあ、双子さんのやつとかこう学んだり。
この間主催したのもそういうことなんだ。
主催はこれ
で、
そう。
双子さんの主催だったよね、あれ。
そう。もう3、4回やってもらったかな、双子さんにはね。
僕ちょっと双子さんのそのセミナーに、勉強させてもらい、ミカさんとね、出たときに、
そう。
あの、たまりさんが、あの、主催者としていらっしゃったのよ。
そうでした。
それが最初の出会いだったからさ。
うん。
その時のふさこさんから学ぼうとしてるあの、キラキラした目とかすっごい印象的でさ。
ああ、ありがとうございます。
ああ、本当になんか、ひたすらこう目指して突き進むんだねっていうなんかあって、うん、それは、うん、うん。で、そこまでやってもコーチングだけだとなんか穴があるって話だよね。
そうですね。穴はありますよね。
うん。
うん。
その穴っていうことと今回のプロ工事軸っていうことは多分すごい繋がってる話なんでしょ？
もちろんね、その穴を埋めるやつだから。
ああ、うん、もうちょっと教わったらいいのかな、話を。うん。
なんかこう、うん、なんだろうな、コーチングっていう理論が、うん、なんか人の心のこう成長っていうか、うん、なんかそういうものをカバーしてないんじゃないかなって私思っていて、
コーチングっていう、なんていうか理論のカバーエリアに関する疑惑っていうか、
うんうん、疑惑はありましたよ。
ああ、不信感っていうのは違うけど、
うん、
疑惑。
うんうんうんうん。なんかほら、未来に向かってだったり、こう、なんか理想に向かってとか、うん、ありたい姿に向かって、こうなんか、どんな自分で進んでいこうねみたいな、こう理想的にはまあ、典型的なのはそんな感じなんですけど、コーチングの世界観って。うん、未来にね、本当にこう、進んでいくみたいなのをこうサポートするんだけど、
うん、
なんか、人ってそれだけじゃないっていうことを知ってないと、難しくて、例えばなんか、人を助けることが、こう自分の価値観なんです。で、そういうのをやってきたし、これからもやっていきたいんです、みたいな人は、なんかこう、じゃあその延長線上で目標を立てて、じゃあそっちに進んでいきましょうって、こう背中を押した時に結構苦しくなっちゃったりするんですよね。
で、それはするよ。
ね、で、その人にとって、実はその人がこう次のステップに上がることって、そっちに行くことじゃなくて、なんかこう、人の役に立たない自分も受け入れていくとか、
うん、
なんかそういうのだったりもあるわけですよね。
うん、
そうすると、こう、もう一回コーチングっていう話で言うと、なんか、その目標に進む自分を止めるものってサボタージュっていう、なんか、位置づけになって、
うん、
それはサボだから横に置いてみたいな感じで。
ちょっと人聞き悪い名前ですね。
うん
怠けてるみたいな。
そうそうそうそうそう。まさに進む自分を止めるもの。でも
語訳すると例えば僕なんか今怠け心とかさ。
ああ。
そんな訳音が出てきちゃったんだけど。
はいはいはい。まさにそんな風に捉えてるかもしれない。
うん、怠け心サボタージュだから。
そうそうそう。
でもないもののニュアンスですね。
怠慢。
怠慢。
逃げ。
うんうんうん。
プロセスワークだったらそれ二次プロセスって言ってむしろ大事なものとして尊重するんだよね。
そう。
進みたくないとしたらそこに大事なことがあるのかもしれないねっていうのがまあプロセスワークの作法じゃないですか。あるいはそれをリソースとしてどう、発生長させていくかみたいな。
それを知らなかったの。
そうなんそう。CTI の理論ってかなりプロセスワークに影響を受けているって聞いたことあるんだけど、それでもそこに入ってないんだ。
なんかそこにこう気がついて、わかんないけど、セッションの中でね、こう流れでそっちにこう二次プロセスにこうちゃんといけるっていうのはあると思うんですけど、なんかコーチの方にやっぱりそういう意識がないと、それはサボだからみたいな感じで、そういう関わりをしてしまいがちだと思うんですよね。でそうするとやっぱこう、理論にはまらず、なんかクライアント苦しくなって辞めていくみたいなことも、あるし、なんかどっちに向かって背中を押したらいいのかみたいなところで、やっぱりすごくこう、わからなくなることっていうのがすごくあったんですよ、実際。
コーチングの理論でいけるところではやっぱり、コーチング、コアクティブコーチングの理論でいける範囲だとやっぱりいい、素晴らしいものあるから、
うん。
いけるんだけど、そこが街頭から出ちゃった途端に、急にこう、道に迷ってしまったり、苦しくなってしまったり、途方に暮れちゃったりっていう、線路外れちゃった時みたいな対処方法がないままみんな困っちゃうっていう感じなのかな。
なんかね、そこも、多分ね、信じながらやってると思うんですけども、人は完全であるみたいなね。
うわ
ぁ。変な状態でも必ずこう、ね、必要なことを聞けるしって。でも、それでうまくいくこともやっぱあるんですよね。
うん、
で、なんか感覚としては、コーチになりたい人 をコーチングするのは割と簡単。
うん、
あ、
う
ん、あ、分かる。
やり方知ってるし、内観の仕方とかも分かってるし。
うん。
うん、
それってまあ、デキレースみたいなもんじゃやらせ、
うん、
でも極端なこと言ったら桜とかやらせ、
うん、まあそこまでは。
大げさに言うとね。なんていうか、すでに合意が取れてる人とやってるからっていう意味なんだけどさ。
そうね。
その第三者じゃなくて、他方知ってる人、
うん、うん。で、なんかこう、まあ目的っていうのが結構まあコーチング上達したいとか、そういうものもサブのテーマであったりするわけですよね。で、そうするとやっぱりね、あの、積極的にこうセッションに乗ってきて、セッションから学ぼうみたいな、感じのところがあるから、うん、結構だからコーチになりたい人っていうのはやりやすいと思うし。
わかるわかる。
うん、でもね、そうじゃない人って、ここが本当にコーチの、なんかこう、私は存在意義だと思ってるんだけど、一般の、うん、まあ、人で、あの、シャバの人で、本当に人生を変えていきたいとか、本当に困ってて、この状態からこう抜けていきたいとか、そういう人たちにどう関わるかっていうところは、すごく一番大事だと思うし。
うん、だから本気にコーチングを職業として成り立たせたいんだったら、そうじゃなかったら。
うん。そう。そうなの、そうなの。コーチになりたい人だけでこうぐるぐる回ってるっていうのはなんかおかしいよね、って私はすごく思っていて。でも、じゃあ一歩出て、そっちのシャバにやっていこうねってした時に、補完するものが必要になってくる。ですよね。
うん。
なるほど。うんうん。で、ここ気がつかないで、なんかやっぱりパーソナルコーチングって難しいよね、みたいな感じで、こう、なんとなく遠ざかっていっちゃう人ってすごく多いし、うん、あの、本当にこれでやっていけるのか、みたいなところで、あの、なんか、気がついたら本当にコーチングをメインで、なんかお仕事にしてる人っていうのはもう、ひとつまみぐらいな感じ。
大体、人数的にはどんな感じなんですか？
人数
こっちの認定をもらうのは大体どれくらいで、うんうん、どれくらいみたいな。
私は CTI のことしかわからないんだけども、うんうん、まあ資格を持ってる人は大体今500人ぐらいいるんですね。
うん、
で、まあ、どれぐらいの人がね、本当に実際にお金を稼いでるかってよくわからないけど、
うんうん、
なんかね、あの、結構、メインでやってる人っていたっけみたいな感じで、
うん、
なんか、ポツっていう感覚ですよね。
うん
うん、なんとなく、あの、そう、現場でやってる人たちっていうか、こう、専業兼業も含めて、こう現場で本当に、あの、お金でもらって、なんかコーチングのセッションの質を、なんかもう商品みたいな感じでこうやろうっていう人たちって、もう本当に、そんなに多くはない。
うん。
うん、で、まあ、感覚で言うと、ま、10分の1か、もっと少ないかっていうね。専業兼業を含めてね、
うん。
うん。で、残りは何かっていうと、なんかこう、コーチングを割とこう、自己成長のためとか、なんかこう、自分を成長させるために、なんかこう、学んで、その流れで資格も取っちゃったみたいな。
うん。
うん、だから、身近な人に、なんかこう、コーチングで、まあ、関われたらいいよね、みたいな。
うん。
うん。なんかそういう人たち結構多いかな、っていう。
プロでお金取ろうとか、それで食ってこうっていう感じじゃなくて。
そういう感じじゃなくてね。
うん。ちょっとこう、日常的に使えたら便利だよね、ぐらいになってしまう。
うん。なんか途中までは多分プロを目指してたんだけど、そっちに流れちゃうみたいな。なんかこう。うん、コーチングのゴールド免許保持者みたいなんですよ。
あ
結構いると思います。
なるほど。
プルみたいなね、
うん。持ってるけど、じゃあ具体的にどう使ってるのって言われるとわかんないって、まあ、私も結構そんな口かなって自分で思うんだけれども。うん、
これはこれで、でも全然悪くないと思っていて、
うん、
自分のために役に立っているし、
うん、
もう仲間も増えるしっていう。うん、なんか意外と悪くはないのかなっていう。
うん。
否定はしないですね。
うん。
で、なんか、で、もう少しなんかこう違う人たちがいて、それはあの、例えばコーチングをこうツールの一つっていうふうにも割り切って使ってる人たち。 で、例えばコンサルで、あの、一部コーチングを入れたりとか、人事の仕事にコーチングの関わりっていうのをこうツールとして入れていったりとか、営業とか、まあ、経営者とか、まあ、そういう方がこう自分のこう本業のサポートツールとしてこうコーチングを使ってるっていう人たち、ここも結構いるのかなと思うんですけど、ここってあんまりこう深く人の心に寄り添うとかする必要までは感じていないから、実際に見たそうとか、なんか突っ込んでやろうとか、そこまでの必要性は感じない人たちなのかなって思ってて。
確かに。でも、なんていうんだ、本当にプロで食っていこうとかそういうことじゃなくって、それを便利なツールとして、自分の何かこう、やっていることのプラスアルファとして使ってるから、まあ、それはいいよねっていう。
それはいいよねって。じゃあ、あんまり業態水準とかね、そういうのは、必要ないかな、みたいな。
フリーでやってる人ですよね。
そうですね。
プロとして食っていきたいと思ってるけれども、実際には食っていけてなくって、しかもこう、一生懸命、さっき言ってたような、コーチ同士じゃなくって、本当の一般のクライアント向けにコーチングをやってるけれども、そこがうまく機能しない、あ、私の技術が足りないんだとかって迷ってる人。
そう。
なんか、そういう人たちに対してっていうのが、すごく、なんて言うんだろう。じゃあ何っていうのがみんなわからなくて困ってるっていうイメージが、私に、すごくある。で、そこをすごくたまりさんに聞きたいなって思ってた。
ああ。なんかね、何人か私、コーチの人に、そのプロコーチの人にちょっとインタビューしたりしたんですけど、やっぱね、そこを補完するものは必要で、コーチング理論だけではうまくいかないよねってみんなやっぱり口を揃えて言うんですよね。じゃあ、どうやって補完してるのっていうところで。
あ、入れた。
入ってきた、お帰り。
放送事故だよ。なんか盛り上がってるみたい
だからいい、ね。こっち盛り上がってるからいいよ、黙ってて。
やってたよ。
なんだっけ、そう、何で補完してるかっていうと、例えばこう、ご自身のこう人生観だったりとか、あと、なんだろうな、なんかこう、人間の成長ってこういうものみたいな、なんかこう、他責から自責にも、なんかこう、シフトするのが、こう、人の成長であるみたいな、なんかそういうこう、理論みたいなのをこう、しっかり自分で持ってて、で、なんか、そこにこう、まあ、スキルを使っていくみたいな、そこに連れていくっていうのかな。なんか、ズドンと何かその、なんかコアになるものがあって、で、コーチングをやってるっていうか、だから、なんか多分本当にモデルだけだと足りなくて、っていうのは、割と、プロコーチの方みんな言いますよね。
なるね。
コ
ーチングだけだと、何か持っててそれにコーチングを加えてくるなら大丈夫だけど、コーチングに準拠しちゃうと、やっぱり、道に迷っちゃうね。
道に迷う。
もうちょっと言い方。
そう、絶対にね、うまくいかないことがね、いっぱい出てきます。
ごめん、喋っていい？
いや、
それってい
い
よ。コーチングだけじゃなくて、例えばカウンセリングだけやってたとしても、まあセラピーっていうのがちょっとどういう範囲なのかかなり広くなってくるけれども、何か一つだけの技術だけによってやっているとすると、みんなそれ同じことが起こるような気がしていて、今コーチングだけやり玉に挙げられてるんだけれども、そのあたりってどうなんだろう。
それはさ、僕言いたいこといっぱい、たまりさんに聞いた方がいいかなと思うけど。
なんかでもさっきあずでさん言ってたみたいに、なんかいろいろハイブリッドで入れていくのが一番ですよね。
ただ僕、病態水準ってもっとうるさかったじゃない？病態水準分かってないと同じやり方でどんどん悪化させてケースが山ほど出ちゃうみたいなさ。コーチングで極端だと心理学いらないって言ってた先生までいたって話聞いたからさ。だけど、
心理学いらない。
そう、あんなのいりませんって、コーチングでいけますって言った人いたんだけど、北木さんって人がレポートしてくれたんだけど、でも実際には、心理学知らないために病気を、追い詰めちゃったり、料理を引き出しちゃったりってケースいっぱい見てきて怖くてさ、コーチングできなくなったって人がいたりしてさ。実はカウンセリングでも、の領域でも、ほとんどの 理法は病態水準っていう考え方がないまま、神経質症件って一番、まあ、末梢だけど苦しんでる人対象の理論なのね。ほとんどがさ、うん、そうすると、人間がまだ未完成な状態であるっていうさ、
うん、
人格が人格として機能する手前のところで止まっちゃってますみたいな人にやると、どんどん悪化させてって、うん、どっちも傷つくってことが、あの、カウンセリングでも、あの、セラピーでも起きるんだよね。で、まずいなと思って言ってるんだけど、これなんで僕が熱いかっていうと、僕自身が自分のやり方でやってて、どんどん悪化させてて、だどんどんまずくなったりして、手も足も出なくなっちゃったことがあるわけですよ。
うん、
その時に巻き込まれるとか巻き込んじゃうとか動けなくなっちゃってさ、
うん、
その時に高村さんのブログを読んでたら、
うん、
病態水準のことが書いてあって、
うん、
これ勉強しないとまずいって直感的に分かったんで、うん、それを教えてる藤見さんのところに駆け込んだのよ、
うんうんうん、
病態水準と統合失調症っていうセミナーだったんで覚えてんだけど、
うん、
で習ってうわこれ知らなかったからだやばいよとか思ったわけですよ、
うんうん、
でその後しばらく2年ぐらい僕藤見さんのところにほとんど全部の講座を取るぐらい入り浸るんだけど、
うん、
すごい、
うん、まあ、たまりさんとってあんま変わんない、
うん。その辺なんかね、共通するものがすごくあると思うけど。
ちょっと、同類の代わり感じてちょっと嬉しいのかもしれないな。
やり込んでる人好きだもんね、うん、アジェさん、本当に。
やり込んでないと会話がつまんないんだもん。
うん。
ああ。そこっと、はい、どうぞ、リカさん。
私の分野は違うんですけど、シートヒーリングで、神戸の大久保さんのとこに、毎月のように通ってましたね、ある時に。
リカさん、狂ったように言ったよね。
うん。
お母さんもクレイジーなんだよなぁ、
うん。そのクレイジーさって大事ですよね。
クレイジーがなんか、クレイジー仲間がいないと浮いちゃって一人ぼっちで狂ってなるんだよね。だからさ、これが、デフォっていう仲間を集めて、うん、まあ、あ、これぐらい普通だよねって楽しく生きていくってことをしないと狂ってなるんじゃないかなって思ってんだけどね。うん
やっぱりある程度とことんやり込まないと、なんだろう、身にならないっていうか、
気づけないの、向こう
が。気づけないと。
例えばコーチングでもカウンセリングでもいいんだけど、
うん、
お作法を守ってることしかできないんだよね。
うん、
こう高速超えてワープしちゃうみたいなさ、うん、感じで、コーチングならコーチングの向こう側に突き抜けるとか、カウンセリングならカウンセリングの向こう側に突き抜けるっていうような体験しないと、
うん、
なんていうか、子宮の中とか、金魚鉢の中とかさ、
うんうん
う
ん、
そういう、守られた安全な外に出れない、
うん、
なんかもっと世間知らずのままセッションやってるみたいになっちゃうみたいな、
うん
うん。
なんかその、それぞれの理論があると思うんだけど、なんか人の心って、その理論にはまらないぐらい、もっともっときっと広いんですよね。
だってさ、めっちゃくちゃいろんな理論があるわけじゃない、うん、フォーカシング、カウンセリー、傾聴、
うん、
プロセスワーク、コーチング、認知行動療法、ユング、フロイト、
うん、
どれも全部完璧な理論ってないじゃないですか。
うん、
だから、どの理論も古くなんないのね。
うんう
ん、なんでかって、得意分野があって、そこ持ってくると、その得意分野が来たら確実にその理論ってのは、ガチッとゴール決めてくれるからさ。
あ
逆に言うと、万能な理論ってまだないから、
うんうん、
全部の理論が有効なんだよね。
なるほど。おぉ。
ということは、こっちもどんな、コーチング向こうもやりたくて、こっちもコーチングやってるって言うと、同じカード出せば通じるわけじゃないですか。
うんうん。
こっちはコーチングのカード、コーチングやりますよって向こうがコーチング向けのカードを出してくれて、
うん、
コーチングってゲームができるみたいなさ。
うんうんうん。
だけど、それは作られた場でさ、
うん、
本当はこっちはサッカーやろうと思って待ってるっていきなりバット持ってきて殴り出すみたいなさ、どうしようみたいなのが、現場って
もすごい絵だな。でも本当そうだと思う。
そういうことよ。あるいはバット持って待ってたら向こうがいきなり背中空手チョップしてくるみたいなさ、
旅行したのみたいな。
そうそうそう。現場ってそういうことだからさ、
うんうん、
試合じゃないから、喧嘩だからさ、
うん
多分、コーチングに、将来コーチになりたい人のとこにコーチを受けるっていうのは多分試合なんだよ、きっと。作法を守ってさ。
うんうんうん。
現場ってバトルで喧嘩だからさ。
うん。
いきなりどっからかかってくるかわかんないんだけど、それでもどうにかしなきゃいけないっていう時にさ。
うん。
一つの理論じゃ無理だよ。
うん。
そう。一つの理論じゃ無理なんですけど、 ある程度のね、こう、カウンセリング的なものだったり、セラピー的なものだったり、その基本のなんかいくつかをきっと抑えてると、もうちょっと楽になるんじゃないかなっていうふうに思ってて、少なくとも、こっから先はね、カウンセラーにリファーするとか、こっから先は、なんかこうね、セラピストとかさ、なんかそういう線引きももうちょっとできるようになるんじゃないかなっていう気がしてて、
うん、うん。
たくさんの理論を俯瞰して分かってるっていうような俯瞰できる程度の知識がないと、
うん、
判断したりこう振り分けたりもできないわけじゃない？
できないですよね、うんうん、なんかうまくいかないなみたいな感じでこう割っていくっていうのがこうあるので、
うん
うん、でも振り返ってみるとあこれは相当無理なことしてたなって結構思うこともいっぱいあるわけですよね今。
コーチングのストライクゾーンは絶対あって、そこに来たらちゃんとホームラン打つんだと思う。
うん。うん。
だけど全然違う、ラグビーにとってのストライクゾーンとかさ、プロレスにとって、プロレスにストライクゾーンって概念があるのかってのは分かんないけどさ、
決め技とか。
そこで空手チョップがやりゃ、ラリアート決めればバシッと、決めるシーンとかさ、
うん、
違うからさ、これは何の試合なんだろうって考えながらセッションするっていう感じなん僕なんかもさ、
うん、
セッションやりますんじゃなくてこれは一体何のセッションなんだろうっていつも考えながらセッションすると毎回違ったセッションになるみたいなさ、
うん、なるほど。
あれさんはそうだよね。な
ん
か、
うん、
わかんない。
コーチングもやったし、カウンセリングもやってるし、見てたら、コンサルもやってるし、うん。そう、コンサル始めたのにはびっくりした。
何でもやるよ、なんでさんはね。
あ、料理のレシピとか教えるよ。
うん。うん、広い。うん。前になんか、1万円ちゃんと払ってくれたら、焼きそばパンだって買いに行くよ、掃除だってやるよって言ってたよね。
うん、だリクエストがあれば何でもやりますよ。
うん。
料金が発生すればね。
うん。
うん。それは必要とされてたらね。
うん、うん。
うん。
なんか、その、必要なものをちゃんとできる力って、うん、なんか、ある程度必要な気がして、そこが現場力だと思うんですよね。
うん。だから、地図も持ってて見当つく？
うん。
で、出せるカードもいっぱい持ってて、
うん。
でも、地図とカードを見るのは、その人のアウェアネスだったり、第六感だったりするじゃない？
うんうん、
道具だけあってもダメでさ、道具もたくさん持ってないと、ねえ、対処できないことってあるからさ、自転車パンクしたのにさ、パンク修理キットがなかったらダメだしみたいなさ、
うんうん、
せめて自転車屋さんにリファーかみたいな話だけどさ、
道具も、この時にはこの道具とか、
そう
この時にはこっちの道具とか、
だから試合っていうか、あるところのセミナーの中での練習会とかだったら反則は出てこないから、うん、ある一つの試合の中のツールさえ、作法さえ持ってれば大丈夫だけど、
うん、
現場行っちゃうと何来るかわかんないから、
うん、
一通り何でも持っといてさ、うん、ケースバイケースで継ぎ足していかないと、ま、なんか、折れちゃうじゃんみたいなさ。
ね。これは無理だろうみたいなの、なんかこの人もやってればいつか良くなるからみたいな、こう、希望を持ちながらやってて、結局うまくならなくて、
なんか、
うん、終わっていくみたいな感じ。
ディレクターミケル君が、特定の理論でセラピーするのって、特定の文脈への追い込みみたいに感じてます。習い方中の時は新鮮に感じて、これはすごいって思ったりするんだけど、やり方が定着してくるとだんだん死んでくるというか、
それもある
よ。うん。一人の中で一つの技法の寿命というか、ライフサイクルがある。
あるあるあるあるあるある。
そうなんだ。
だから、僕でも美香さんでもそうだけど、ある程度一つの技を習ったら、しばらくそればっかりやってんの。そこが見せてくれる世界が新鮮だから。そればっかりやってると、またそれが必要なお客さんが不思議なことに来るんだよね。
うん。あ、
じゃあ、その技法を使ってちょうどいいお客さんがなぜか来て、その技法ばかり使いまっていくと、だんだん自然に使えるようになってくると、そういうお客さんも自然に減ってきて、みたいなさ。と、またなんかさ、自分の足らなかった技法とか考え方を並べて、これだって思うと、またそれに合ったお客さん来るんだよね。
うん、
しばらくそればかりやってんのよ、
うん。
そういうことをやってると、自然にいつでもその気になったら出せるかとか増えてくるっていう かさ。
ああ。なんか、自然にこう、クライアントさんに育ててもらってるみたいなところもあるんでしょうね。
あるあるあるある。
なんかすごいわかる。うまくいかなくなってきたと思ったら、こう、次に行くステージだった、
ね。だから、うまくいかなくなってるって、ほんとチャンスなんだよね。
うんうん、
そろそろ次のステージに行けっていうメッセージなのに、行かないで同じとこでずーっと苦しんでたらさ、せっかく成長しろっていう風に天に言われてるのにさ、もったいないじゃんみたいなさ。
もったいない。
なんかやり尽くす感があるんですよね、一つのツ
ール。あ
ら
あら。
で、こう刈り取りしちゃってもうなくなっちゃって、でそこに違うツールが来ると、違ったところがこうアプローチできるんで、またこう次が行くみたいな。
どんどん進化していくみたいな。
そうそう。
ですよね。
本当は行き詰まるってチャンスでさ、この行き詰まりは何なんだろうって必死に考えて、どんな技法とかどんな考えがあったらこれを超えられるんだろうとかってこう、調べたり念じたりしてると、ふっとこれじゃんとかってあるセミナー行っちゃったりさ、あったらヒットしちゃったりしてさ、しばらくはこれだと思ってこればっかやってるみたいなことを何度もやってるとカードはどんどん増えていくと思うからさ。
なるほど。なんかそれって本当に現場で、身についていく力ですよね。
現場で追い詰められて本当に泣くような思いしないとこんなことやんないもん。
なんかそういう人からやっぱ学びたいなって思うんですよね、ある程度。まあもちろんそれって、やっぱこう自分で、なんかね、こう、イメージとしては本当、ほふく前進してきたみたいな感じなんですけど、なんかもう血を流しながらこう進んできたみたいなね。ところもやっぱりあって、なんていうのかな。でもそういうのを少しでもこう学んでたらもうちょっと楽だったんじゃないかなっていう気がしてて。
ああ、そうですね。
それはこれでいいんだけどさ。
自分が数年かけてなんとか身につけた技術とかって出来上がっちゃったら一日のセミナーはどうせ得られるよ。
そうね、エッセンスで大事ですね。
だ時間短縮は全然できるよ。
そっかそっか。
それはありますね。
すごい話戻しちゃうけどさ、僕が病態水準に来て藤見さんがあった話に戻すんだけどさ、藤見さんもプロセスワークの先駆者だったわけじゃない？日本に入れた人だからさ。
最初の認定プロ。
そうそう、日本。プロセスワークをすごい信じてて、プロセスワークさえあれば何だってできると思ってたっていうね。それで、自分はもう相当練習も積んだし、何でもできると思ったのに、どんどんやればやるほど悪化していく人がいるっていうのよ。あと、サマリさんと一緒。で、これは自分が何か足らないんじゃないかと思って、自分のセッション録音したり、ビデオを撮ったりして、何度も何度も見返して、おかしい、どこもミスしてないと。で、アメリカにビデオを送って、向こうのトレーナーと一緒に検討してもらったりして、やっぱり何にもおかしいことしてない。
すごい。
なのに、どんどんさ、クライアントさんは悪くなっていくっていう。
すごいね。
これひょっとしてプロセスワークがカバーできてないエリアがあるんじゃないのって思って、その精神分析系の状態水準っていうのを勉強しだしたら、ピンポーンで、
これです。
考え方がなかったから全部、その、神経症研も人格障害研も精神病研も同じやり方でやっちゃって、外れの時はどんどん外してたんだって分かったってさ。それであの人たちは傷つくわけですよ。ある種プロセスワーク万能ってある種の自己愛の世界があってさ。水引っ掛けられたようにこう、プロセスワークとの蜜月の夢から覚めるみたいなさ。万能じゃなかったんだ、みたいなさ。
違ったんだ、みたいな。
で、そこで傷つくんだけど、やっぱりこれはやるしかないっていうんで、クラインだとか、ビヨンだとか、オグテンだとかさ、コフードだとかっていう、そういう新しい精神分析っていうのをいっぱい勉強しだして、それをプロセスワークと、こう、ミックスさせることによって、今までのプロセスワークのウィークポイントっていうのを埋めて、トータルに、やれるようにずっと組み替えてあげるんですよ。同じ話じゃないですか。
ハイブリッドですよね。
トモミンが言ってた、コーチングだけじゃなくて全部、 一つのことでやってるって怖いって言うのって全部そうじゃないのって言ってたけど、
うん、
まさにそうなのよ。
うん、
藤見さんがもうそうだったのよ。
うん、
で藤見さんのそれを、今度高村さんの話すると、高村さんが3-1ってキナチオルジューズってずっとってかやったと、
うん
う
ん。
うまくいかないで悪化されたケースがあると。
もう、
これはまずいと思って、藤見さんとこに行ったと。
うん。
だから、ケチョンケチョンに言われて、
うん。
3-1 だけじゃダメなんだと分かって、藤見さんとこからいろんな、藤見さんが、こう、いろんなとこからこう、一生懸命組み立て直した、広い考え方を入れて、それでセッションが上手になったと。
ああ。
で、今度僕が、やっぱりその、人格障害権の人をどんどん悪化させてしまうときで、頭痛めてたと。
うん。
そこで高村さんのブログを読んだと。
うん。
で、状態水準が分かってないからじゃないかって思って、藤見さんのセミナーに駆け込んだらピンポーンって言った。で、今度同じことでコーチングだけじゃダメだって悩んでた、たまりさんがいてさ、
ね、
で、今度僕がそれ状態水準分かってないから悪化させてんじゃんみたいな話をすると、やっぱコーチングだけじゃダメか、みたいな話なわけじゃない。
本当だ、なんかドミノ倒しみたいな感じ。
本当そうだと思うんだよ。藤見さん、高村さん、僕、たまりさんって流れてドミノ倒しが起きてるわけよ。
うん。面白いな。
ちょっといいですか？質問が入ってます。
はいはい。
久子渡さんから、僕の中の初心者が地図や技法を完璧に用意するまで現場に出るなと言われている気分になってきます。でも想像するにそういうこと言いたいわけじゃないと思うんですが、このあたりは、これから始めるとしてどう捉えたらいいんだと思いますか？
ああ、だって、それは大間違いっていうのは、地図が必要だっていうことは現場に出て初めてわかんないよ。
うんうん、
現場で痛い目あって地図が必要だって分かるわけだから、
うん、
現場に出ない人は地図が必要なことすら机上の空論でしか分かんないんだからさ。
うん、
本当に現
場、ね。現場に出ると足らないってことが分かるんです
よ。そうそうそう。
うんうんうん、
それから不完全でも何でも現場に出ちゃって痛い思いしなかったらダメでさ。
うんうん、
で痛い思いから学べない人は、先にあらかじめ完璧にしていったら失敗を防げるんじゃないかって発想だったら、ダメ、無理だよね。
なんかそれも欲しい気はしちゃうんだけど。
先にどんなに完璧だっての準備しても現場に出ると穴が出てくるって話をしてるんだからさ。
うん。
だから先に状態水準から何から全部完璧に学んでよし、現場でやれるぞっていうと、痛い目やって、あ、それじゃ足りませんでしたって学ぶってことなんだもん。あらかじめ完璧だと思ってたことは必ず現場で裏切られるっていうこと。だそのためにはまあ事前に完璧だっていうところまで入れ込んでも見切り発車でもいいんだけど、それが現場出ちゃって、自分が不完全だってことを突きつけられて死ぬほど悩むってことを100回ぐらいやって、あと2年前にやり始めるっていうこと。
どんどんハードルが上がってるような気がしてる。
でもね、逆に言うと、それが怖いから踏み出せないって人がいっぱいいるなって思うの、自分も含めてだけどね。
あ、それ一応間違ってればいいんだよ。
うん。セラピストだけじゃなくて、いろんな面で本当に、人生のいろんな側面でそれはあるんだと思うんだけれども。
痛い目に遭うのがダメで、先に完璧に準備しちゃいたいのかな
っていうような抵抗はあるなって感じるけれども。
結局勇気の問題じゃないですかね。
そう
です
ね。
勇気を持ってそれでこう飛び込めるかどうかっていう。
自分の不完全だって突きつけられるのが怖いっていうのはまあ初歩的な自己愛の問題じゃそうだからさ。
うん、
お前なんかダメだってこと突きつけられてそこから学ぶのか、ダメなんだーってやめちゃうかみたいな話だからさ。
うん、
そんなもんダメに決まってんでさ。
うん
うん、
もちろんね、ある程度はやれる自信がないと踏み出せないとそうだと思うんですよ。全く自信なかったね。
それは、
うん、
崩れる自信すら持ってないっていうね。
うん。
現場に出てさ、自信は崩れるべきなんだけど、うん、崩れるべき自信すらそもそも持ってないんだったら話にもなんないじゃん。
うん。っていうことは、やっぱり自分なりに納得できるところまではまず勉強したり学んだりする必要っていうのはあるんだけれども、
うん。
でもその先に行こうと思ったら勇気を持ってとにかく飛び込んでそこで痛い目にあったってそれが勉強なんだって思ってやるしかないってこと。
うん。
とにかく痛い目あることが大事。
うん。
必ずしも痛くないことあると思いますよ。
うん。
そんなに痛い目になってきてない。
あれ。
ちょっとだけ良かった。
なんかその 痛い目だけじゃなくて、やっぱ成功体験とかもあると思うんですよね。こうやってきたら結構うまくいったなとか、自分のなんかね、得意なところとか、こうセンスのいいところとかもやっぱ分かってくるから、
それもあるよね、
練習だけじゃダメなんですよ。やっぱり一般の人にやって、
うん、そうそう、
うん、初めて分かってくるところってあるので、
うん、すごいコーチっぽい。
あ、そう？コーチですから。
私は結構ちょっと特殊なのかもしれなくて、自分の中のトラウマ解放をどんどんやることが技術開発になってたので、新しいのを学ぶと新しくまたそこで解放できるっていう。自分が学び続けていろんな技法を学ぶ中でどんどんこう、開拓していったっていう感じ。てか、こうすればいいんだとか、こんな風に構造がなってるんだっていうのが分かって、それをセッションで、クライアントさんにも、こう活かしてるっていう感じなので。
それは高森さんと一緒だよね。
高森さんタイプですよね。
マッチ博士みたいな。
そう、
マッチ博士。自分の体が実験台みたいなさ。
そう。じゃあ、ここにはこんな風に効くんだとか、で、ほんと、基本習ってくるから、どんどんこう、アプローチができるようになるので、あ、こういう風なことを、ここの構造、無意識の構造ってこうなってて、トラウマの構造ってこうなってて、あ、こうすればいいんだってことを、先にこう自分で体験してるので。
自分の体の現場になって
るんだよね。そう、自分の体の現場なんです。
とにかく結局現場で格闘してなきゃダメっていう話ではそうだよね。
で、やっぱり日々トラウマの問題で自分が苦悩してるので、なんとかしよう、なんとかしようっていう、思いのないかいいのないのかっていうのはやっぱりやってますよね。
なるほど。
最初、ライトさんのところであんまり痛いのはしないんですけど、自分の中では相当痛くなってるので。
なんかこう、教材の中とか、こう、理論の中に答えがあるっていうよりも、本当に自分の体験とか、自身の体の中に答えがあるっていう。
先ほどの房子さんからお返事いただきました。はい、そうです、納得です。ありがとうございました。そのね、不完全だったり失敗しながら進んでいくことのサポート体制が足りないんだと思うの。
そうだよな、そうだよな、
なと思いました。
素晴らしい。
安心して失敗できる体制、バックアップ体制があったらもうちょっとみんな現場で出るよね。
例えばそこら辺はスーパーバイザーとかね、スーパービジョンか、その体制とかね。必要ですよね。
ね、
不安役みたいなね。
まあ僕は安心して失敗できるような安全体制はないまま動けてきたけどね。
それは結構リアルなあれだよね。そ
う、
マッチ博士だと安心して失敗できないわけ
だ。もちろん、なんだけど、なんて言うんだろう。そういう必然性があってやってたっていう感じだと思うよね。アジさんにしても、ミカさんのその自分のトラウマに対しての向き合い方にしても。で、タモリさんの、ちょっと話変わっちゃうけどいい？私、タモリさんのその内的な必然性っていうのがどこにあるのかなっていうのがすごく興味があったんだけれども。
あ、面白い質問だね。
内的な必然性。
そう、つまりなぜそれをあなたはやってしまうのかっていうこと？アジさんとかミカさんとかって、カメレさんもそうだけど、自分がもう楽になるためにはもうそれをやるしかないから、だからもう自分の治療とか回復のためにまずやったっていう、クライアント体験から来てるっていうのが、あって。
はいはいはい。
森田のりきんもそうだよな。
そうだね。
自分がどうしようもなくても、それで50回もさ、ヨーロッパ渡ってるわけだからさ。
そういう意味ではちょっと違うよね。
そう、そういう内的な必然性があって始めるコーチとか、セラピストとかって私の中に少ないよなって思ってるんだけれども、
か
まりさんはでも、ね、アイさんとかミカさんとかのそういうこう、貪欲さっていうか、そういうものと同じようなものを感じるのね。
うん。
貪欲さは似てるよね。
うん。
でも確かに、いつもいいとこ見えつけるね。
任せて。
確かに。
でしょ？コーチになってたの。
拾うのは天才だって言われてるからね。
素晴らしい。
ありがとう。
私も今気がついた。あ、そういえばって。全然苦しんでたわけではそんなにないし、ね、ものすごいトラウマまみれだったかってそうでもないし、どちらかというと、こう、楽しいっていうか、なんかこう、セッションっていいよねみたいな。本当にこう、その場で起きてることをこう扱っていくわけでしょ。で、何が出てくるかわかんないっていうのもすごい楽しいし、怖いとこもあるんだけど、あの感覚をなんか追求し続けてる感じなのかな。っていうのしか、私の中では浮かばないのと、あとはもう、始めたからには、なんか、こう、極めたい的な、なんか、極まらないかもしれないけど、なんかそういうのがあるんだよね。
なんか病的にあるよね、見てると。
うん。もう病的とか、
業ですよね。
そう。
ああ。
やらざるを得ないみたいな、そういうようなものがあるんだなっていう。アジさんとかミカさんとかのこう、もっとこう、苦しいからやらざるを得ないみたいな感じじゃなくて、もっともうこれが楽しくて仕方がないからのめり込むみたいな、聞こえたんだけれども、そういうような内的な必然性みたいなもの？
なんかね、楽しいも苦しいももちろんあるし、なんか本当にセッションやった後、もう落ち込んで半日寝てるとかもあったんだけど、その時ね、またアジさんにセッションやってってこうお願いしたりした気がするんだけど、それもひっくるめて好きなのよ。
それは生きてるってこと？
うん、
その辺聞いたんだけど、
その
普通さ、生きてるっていうのはもっとさ、鶏のさ、芸術的な感じ、餌が流れてきて、ついばんで卵を産むみたいなさ、で病気にならないんで、あらかじめ餌にはさ、抗生物質が入っててみたいなさ、ちょっと生きるっていうことを多少こう割り引かれてるような感じなんだけどさ、
そうだね。
ハプニングが起きないように調整されてる？だけど、それって精神で寝込んじゃったりさ、本当になんか死と生が制限されずにさ、野生のままあるみたいなさ、だそこにいると本当に生きてるっていうことを味わえるみたいなさ、
そういう表現ね。
いいこと言うな、あれさ。
なんかね、そうね、それすごいそうだなって思うのと、あともう一個出てきたのはさ、なんか、私が本当に惚れ込んでやってるコーチングは、絶対に役に立つ何かなんだっていうことを証明したかったんだよね、きっと。
役に立つ。
うん。
そしたら、業界内の後輩にしか役に立たなかったら立ってないんだよね。
そう。
適齢だったからさ、そんなの。
そう。なんかコーチング業界全体見たときに、なんかコーチになりたい人だけでこう回っちゃってるような、なんかそういう雰囲気ってすごくあって、それってでも、本来のコーチングのなんか意義とはちょっと違うところだと思うんだよね。で、世の中で本当にこれって役に立たなきゃ意味ないよねって私はすごく思っていて。
熱いなぁ。
そこをね、証明したいんだと思うの。
その勝ち気な感じがきついんだけど。
ありがとう。
野蛮って僕が感じてたのはこの辺だよね。この生きるのに、生きるにあたっての戦闘体制みたいなさ、ET パッパなんてやってたって意味ないわっていうさ、
ブロイラーじゃないよね、完全になった。
やっぱり、自撮りだよね。
ね。そっち系なんだ。でも本当にそこはそうだと思うんだ。で、それをやりたいんだ、私は。
なんか何なりにならぬ意欲を感じるのに、普通の人はここまでの意欲を感じないんだよね。もっと意欲の質がワイルド、野生なんで、なんていうか、文明によって虚勢されてないような強さを感じるんだよね。で、この人がコーチ、プロコーチ的にやりたいって言うんだったら、それは本物だろうっていうような、そういうなんか、強さ、面白いなーって。
まあ、ある種、ちょっとバカになるぐらいな、感覚でいるのかもしれないけど。
人生バカがいいんだよ。バカはいいよ。
バカにならないとここまでできないでしょ、みたいなのもあるよね。
バカってみんな否定的な単語だと思ってる人が多いんだけどさ。だけど、天才バカ者のバカだよ。空手バカ一代のバカだよ。
何のフォローになってんのかよくわかんないけど。
なんか、ものすごい肯定的な強めじゃない？
高森さんにセラピーバカとか言うもんね。
セラピーバカだったら最大の褒め言葉ですって言われたよ。
なんだろう、ポントクじゃなくてのめり込んでやる感じしますよね、バカってね。
やっぱ何の足しにもならないことに向きになれるあなたが一番好きってそれじゃないの？
しましたね。いいね。そういうの、フリック。
稲妻の少女だっけ？忘れちゃった。
知らない。
ユーミンの曲だよ。何の足しにもならないことに向きになれるあなたが一番好きっていう決めのフレーズがあるんだよね。僕も響くわけよ、無意味な、 本気です。逆にさ、
うん、
中途半端に意味あることってのは損得だからあんまり向きになれないんだよね。
小利口とかね。
学校の成績を伸ばすために勉強するとかってつまんなくていいじゃん。
そこをな、何を持ってるかってすごい大事なんでしょうね。何を握ってそれやってるかっていうか。
褒められたいからやってるのとね。好きだからやってるの全然違います。
ついに好きだかなんだかわかんなくなっちゃったんだけど、ずるずるってね、のめり込んでるみたいな。
あるよね。なんか突き動かされちゃうみたいなね。
ある意味そういうのあるのってすごく幸せだなとも思うし、
生きるってことの意味は、そんなとこにあると思うからね、僕も。突きするためっていうのは、なんていうか、やってるんだったら手段になっちゃうじゃん。それは手段の対する奴隷だからあんまり生きる意味じゃないじゃん。優等、手段に対して優等生になったって、それは認められる程度のもんだから突き抜けないじゃない。
うん。うん。
そんだけのめり込めるものがあるって幸せですよね。
うん、本当に。
うん。
うん。そんな美香さんが苦しかったからやらざるを得なかったうちにのめり込んでったんだとしたら、たまりさんとかは一郎は野球にのめり込むとかさ。
ああ。
もう、楽しくてしょうがないって、一郎別に苦しいから野球やったわけじゃないから。
でも、私、セッションは楽しいです。うん、セッションで、その人を抱えてる心臓とか、私の場合リーディングしていくので、こういうことでそうなってたのかーって言って面白いですね。
そうだな。
あ、謎解きみたいな。
そうなんだ。あじさんも同じこと言ってるよ。分かってたから、うわーって、いつも。それかーって。
ああ、それは楽しいね。
ね、楽しんでるじゃん、やっぱり。
それはもうなんか、裸のまま風呂から走り出すみたいな。
だよね、だよね。分かったって言ってね。
もう、ユリーかユリーかってさ、
でしょ？
そういう分かったってことの数に狂ったような純粋の、あ、じゃあ脳が報酬系の、脳内物質をジャカジャカ出すんだよね、確か。
謎解きみたいな面白さ
ある。ある意味ね。
知恵の輪を解くみたいな感じ。
うん。で、コーチングでも本当に、こう、うまくいったりとか、もう本当にこう、確信にぐーっといけると、やっぱそれ出るんですよね。
わかるわかるわかる。
うん。でも、それがやっぱこう、たまらないし。
うん。やみつきになるよ、ね。
やみつきになっちゃう。うん、醍醐味ね。
だから、苦しくてやってたところもあれば、その醍醐味を知っちゃっててさ。
そう。
うん。まあ、あるよな。
だって、苦しくて解放した醍醐味で続けて
る。やっぱ脳は報酬系の出してんだね。
しかもその落差が大きいほどっていうのはきっとあるんだよね。
ああ、そうね。
大変であればあるほどなんか、うわ、これっていう。
そう。ねえ。ちょっと、ダメンズにハマっちゃう女子の気持ちみたいな。ちょっと近い気もしたんだけどさ。
でも大変な方が楽しいっていうことの方が本質的なんだよ。
うん、
だってさ、めんどくさいからやりたくないってのは嫌なことやってんでさ、
うん、
うちの子供それわかるよって言ったもん。だってつまんないゲーム、いや、優しいゲームやったってつまんないってさ、そういうことじゃん。家でゲームやってんだったら優しい方がいいけどさ、
うん、
好きでやってんだったら難しきゃ難しいこともやるよね。
うん。それわかる。
もう、燃えて勝手にハードル上げてっちゃうみたいなさ。そこに気の狂ったような喜びがあるから、まあそこは飲めるよな。
ちょうどいい感じでお時間が1時間来ましたので。
プロコーチ塾が随分、なんか随分怪しい場なんだっていう。
怪しくない、怪しくない。
プロコーチ塾怪しくないです
よ。そういうなんか無償の快感をさ。
そうね、やっぱりこう本気で、プロになりたいとか、もうプロでやってる人とか、そういう人にこう来てほしいし、なんかそうじゃなかったらあんま意味がないかもしれないなっていうのもあって、なんか本当に現場で役に立つ、こう知恵だったりスキルだったりとか、こうがっつり、現場屋さんに教えてもらえる場だから、そこで困ってる人はでもぜひ来てほしいなって。
で、またそれでセッションに飲めるような醍醐味を、セッション、なんか、人生の中でたくさん味わっていくような、そういうなんか、バカがつくようなプロコーチがたくさん現れたらいいなっていう。
ね
え。ああ。
結局、セッションの醍醐味を味わってもらえるようになりたいって、なんかそこに落ち着いたのに。
そのためにね、ちまちま行儀よく試合してて、なんかゲームやっててもダメなんだっていう。
そう。うん、そこを超えないと、でも、やっぱりある意味、本当にこう、お金取って、こう、正業にしていく的な、まあ、兼業だったとしても、なんか仕事の一つにしていくっていうことって結構難しいと思うんですよね。
そう思う。
うん。
何でも来やがれっていうところまで来ないとね。
そうそう。もう、貪欲に、もう学んでやるぐらいな。そういうの好きなの、私。そうしてほしいの。
うん。
野蛮だってことよくわかって
る。ちゃんと。スカイプでやってくんないかな。本当に地方でも絶対それ必要としてる人いると思うの。
うん。
まあ、東京まで来やがれって話なのかもしれないけど、
うん、
でも、正直言ってやっぱりね、毎月これだけのためにどっか行くのってすっごい悲惨だなって、私も本気でちょっと行きたいとか思ったけど、話してるだけでも。でも、やっぱちょっとさすがに無理だよなって思ったんですよね。
地方の人が企画しなきゃやんないんじゃないの。
だからさ、企画するからさ。
座学だけだったらスカイプ見てますからね。座学でも伝えられるものあると思うから。とりあえず、プロコーチ塾いつから始まるかもう一度アナウンスお願いします。
9月の23日が初回のセミナーで、翌年の2月まで6回のコースになってます。
場所はどちらですか、会場は。
今のところ青山になってますが、もしかしたら、疲労になるかもしれないっていう、ちょっとまたそこは、お知らせしますっていう感じで。はい。でも都内です。
はい。何を見ればその情報が見つかりますか？
抑える何かさん。
ねえ。告知のページがあるんですけど、それプロコーチ塾っていうなんか Facebook ページがあるので、そこで随時、流してますので、まあ、できたらそこにいいねを押してもらうと、
情報が来る。
情報が来るし、まあ、見ていただくといいかな。
じゃあ、Facebook 利用の方は、プロコーチ塾の Facebook ページを
チェック。はい。チェックして。
はい。ネットラジの掲示板にも載ってるし、今、どこかでシェアしてるの。ごめんなさい。シェアしてきます。
はい。
はい。
で、ごめんなさい。7月の31日までは、ちょっと早割りで、ちょっぴり安くなってるので、そこも要チェックで。
はい。
あと、ちょっと投資で出れない方、単価でも取れるんですよね。
バラ売り？
バラ売りでも、はい、そういう感じで申し込んでる方も何人かいらっしゃるので。
はい。
はい。
ちなみに、アジさんは12月の会でですね。
ですね。
12月21日がアジさんの日ですね。
何やるかまだ決めてないけどね。
もう一度、12月
21日。
21日、はい。
はい。
浜田さんとミーティングしてて、やりたいことが闇雲に出てきて、絶対一日で入らんわって感
じ。次々にね。
うん。
でもすごい、やっぱりね、現場屋さんだからこそ出てくるいろんなアイデアだったりとか、知恵なんですよね、阿部さんから出てくるものって。で、絶対これってコーチングの先生から出てくるものじゃないんですよ。そこが大事なの。
ああ。
うん。だって、コーチングを教える先生のプロからもらんでも、現場のうちってそこまで出てこないから。
ああ。
だから、安倍さんの価値があるんで、そこに。
なんか、すごい褒められてるね。なんか、コーチングの先生で偉いって言われてるよね。
いや、まあ、比較するわけじゃないんですけど、お作法を習うのはそっちの方がいいと思うんですよ。
かなり俺んとこ来ない方がいいよ。
来ない方がいいと思う。
そうだね。
作法はそっちで、しっかりやった方がいいと思うんですけど、現場にこう立った時に、安倍さんとか、二子さんとか、今回、講師をしてくださってる、もう本当にエキスパートの。
あ、講師のラインナップ行っちゃった方がいい、今。
あ、そうね、そうね。
せっかくだから、興味ある人いるかもしれない。
ね。うん、はい。じゃあ順番を追うと、1回目がね、はい、赤木博樹さんというコーチの方で、この方は、まあ、CTI の、まあ、コアクティブコーチングをずっとやってる方なんですけど、もう結構草分け的な時から、もうずっと現場でやってる方ですね。と、2回目が、二子渡るさん、カウンセラーの二子渡るさんで、ここ、 うまくいかないケースとかね、それ、どんなことが本当に起きてるのか、みたいなことを教えてもらって。
結構コアな講座ね。
そうだね。
あ、いいね。
うん。で、3回目が、落合拓人さんっていう、この方もプロコーチなんですけど、まあ、コーチングにバイロン・ケイティのワークっていうのを、結構取り入れてる方なんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、それがなんかこう、コーチの思い込みを外したりとか、あるいはこう、クライアントさんの思い込みをどう扱っていくかみたいなことにものすごいパワフルらしいんですよ。
なるほど。
うん。で、それをこう、教えてもらって、なんかコーチのこう、自分の中のセルフメンテナンスみたいなことに役立てたり、関係性を作るのに役立てたりっていうところを学べる。
うん、
会になっていて、で、その次が、アデさん。
はい。
ね。はい。
まだよくわかるんですね。
まあ、結構深い闇にどうね、向き合っていくとか、どんな風にテーマ設定していくとか、そういう話になるのかなと、あと病態水準とかね。
うん、
割とこう、プロコーチ塾の中で一番底を打ったところがアデさんかなっていう気がします。
そこ。
うん、一番底。
闇みたいなね。
闇みたいな。
一番低いのね。
うん。
状態水準的に、
まあそこですよ。地獄の釜の。
見てきた人ってことかしら。
うん。でも、なんかそこを扱えないから、ちょっと怖くて、コーチまでなんかこう一歩踏み出せないみたいな人結構いるので、うん。まあ踏み出しちゃったとしても、やっぱ怖いからね。
うん、
そういうものをこうどう扱っていくかっていうところは、青木さんが適任かなと思っていて。
わかります。言われたら何でもやるんだよ。
うん。ぜひぜひ。
たださ、玉井さんともちょっと話したんだけどさ、普通の健康な人かなっていうふうにしてコーチング始めても、回数重ねるとどんどん出てくんだってね。
そう。そうなの、そうなの。一見普通の人なんですよ。で、自分も普通の人だと思ってるの。
うん。
うん。で、コーチングってほら、病院に行って、いる人はね、受けないとか、
うん、
なんかね、薬を服用してる人は受けないとか、
うん、
なんかそういう基準は一応あるんだけど、そういうの知ってなかったとしても、そういうのに当てはまらなかったとしても、結構多いですよね。やばい感じの。
ある種ね、人格障害の時代って言われてるぐらいでさ、
うん。
今、極端に言うとさ、健康な人なんか一人もいないんだよね。
うん。
だからコーチングして回数重ねてると、その人が隠してた数の健康じゃない部分がやっぱり出てくるんだよ。
出てくる、出てくる。で、そこはやっぱインパスになって、全然進まなかったりとかして。
そうそう、そこの扱い方を知らないと、
うん、
そこで立ち止まっちゃうか、それをプラスに喧嘩するなんてすごい技などできるはずもなく。そしたらやっぱそこら辺知っとかないと、今の時代怖くてコーチング時代成り立たないかもしれないなっていうのは、ちょっと思うのかな、うん、
なんか全ての人がどうかわからないけど、なんかこう、ね、結構健康だと思って、その、かなり薄い感受性が入ってたりとか、それの、こう、濃度の違いみたいなのが、あるのかなと思って。
誤解つく中でなんですよね。
ね、
だから、健康な人は一人目のやつは極端に言えばってことだけど、
うん、
ただそれだけ病理と健康の差が、だんだん分かんなくなってきたっていう時代になってるっていうことは本当だと思うから。
すごい、なんか、パーソナリティ障害の本を読んで、すごい、いるわ、こういう人、みたいな。
ですよ、ですよ、ですよ。
すごい勉強になったし、
うん、
そういう人たちの、なんかこう、核心ってこの辺なんだな、みたいなことが、うん、結構セッションの中でこう、なんていうの、当たりをつけやすくなった感じがして。
やっぱ知識いるよね。
いる、いる。すごくいる、
うん。
これ知らないでやってるって、本当に、うん、なんかもう、手探りで、目隠ししてやってるようなもんだから、どんなにこう直感を投げたり質問をしてでやったとしてもうまくいかないよね。
いかない。知らないと良かれと思ってどんどん崩していく。
そうそうそう。でクライアントさんに結構なんかうまくいけるふりをする人もいるんですよ。
そうそう、いい子になる。
ちょっとわかる。
それ自体が実は逆転っていう現象で精神分析的な現象なんですよ。
ああ、そうなんだ。そういうのも大事よね。
うん、そうすると、いい子やって合わせてると、セッションはうまくいくのに、その人は全然改善して
ない。変わらないみたいな。
なんでかって言うと、いい顔することが目的で、本来のさ、自分の目標を達成するってことがサブに埋まっちゃって、どうでもいいことになっちゃってるからね。
ねえ。 なんかでもそれにすっかり騙されちゃう感じのこともきっとあると思うんですよね。
あると思います。
うまくいってるんだなって。
いつもいい報告してくれてるから、すごくうまくいってるんだ。
ああ、すっごい役に立ったですって言うんだけど、まあ、実のとこあんまり変わってなかったり、やっぱり、でも自分では変わってないってわかるから、あるときやっぱりもう、すごいもう自分で歩いていけるから、卒業します、みたいな感じで、こう辞めていったりするんだけど、
うん、
振り返ってみてあんまり実は役に立ってないっていうことも結構あるんじゃないかなと思ってて。
うん。うん、それは本当はコーチを喜ばしたい一心でやってて、
うん。
で、こんだけ喜ばしたのに、何か戻ってこないんで、うん、ちょっと、言えないんだけど失望して傷ついて去っていくんだよね。
でも、にこやかに去っていくみたいなね。
そうそうそう。絶対に、いい悪いかはしないっていう。
傷つけたくない的な。
そうそうそう。
のでね。
お金もらって、気使ってもらって終わりかみたいな悲しい話だったからさ。
これも、時々あると思いますね。
あると思いますね。
で、なんだっけ。
話を戻しましょう。まあ、そういうの捨てた方がいいっていうところで戻したので、あと続きの、
先生。続きのね。うん、続きの先生よね。
うん、
で、安倍さんの次じゃ、5回目が、また、二子渡るさんに戻ってきて、コーチとお金っていうところで、まあ、セミナーをしていただく予定です。うん。いかに稼いでいくか。稼
いでいく。
ね、今一番双子さんがこうホットなところでもあると思うんですけど、うん、でもなんか私にはいまいちこうストンと腑に落ちてはいないんだけど、その安倍さんの病態水準を学んだ後にその双子さんのお金のこうセミナーをやるのはすごくいい流れらしくて。
らしいのね。
誰にとって？
いや、学ぶ方にとってね。
うん。
うん。その流れで、こう、お金のことやるのすごくいいって。
で、そのいいような言い方がすっごいいいな。
でもやっぱね、大事なテーマでしょ？
大事なテーマだと思う。
大事なテーマ。現実的だし、やっぱお金を稼いでいかないとっていうのは、うん、まあ、いただいてこそ本当にこうプロの人っていうと思うので、うん。別に稼ぐっていう意味だけじゃなくてね。
うん。
腑に落ちてないっていうことが語尾に必ず全部出る正直なたまりさんがすっげえいいよね。
あ、そう。
らしいとか、ペッとかさ。
あんまり断言しちゃいけないかな、みたいな。
いや、素晴らしいですよ。
はい。
うん。
はい。で、一番最後がね、山口ひとみさんっていうコーチの方なんですけど、この方もプロコーチで、以前CTI で、ワークショップリーダーをしてらっしゃった方で、うん、そこを卒業して、今は、NPO とか、あと、本当にプロコーチで、まあ、やってらっしゃる方に、まあ、最終的な、こう、まあ、総括的なところ、ちょっとここまだ目が、ご本人とできてないところもあるんですけど、まあ、一番ラストを飾る、
はいはいはい、
これからやっていくよね、的な、まあ、内容を、こう、ちょっとやっていただこうと思ってます。はい。
でね、結構超豪華な講師陣
が一番。超豪華ですよ。
お
う。
と、我と思わん人はプロ講師塾を検索して、読んだり申し込んだりしてみましょう。
うん、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
来たれ。
来たれ。
プロ講師。本気のやつみたいな。
うん。
本気のやつ。
本気のやつね。
本気になりたい人とかね。まあ、本気の人に来てほしいです、でも。
うん。
うん。
うん。本気の人。
本気の人。
うんうん。
僕も最近お客さん本気の人じゃないといらないと思ってるもんね。
うん。そうなんだ。
本気でよくある。
本気で、本気じゃないんだけど、なんとなく来る人は来れないように。
ハードルを上げる。
いや、なんとなく上がってる気がする。
うん。そういう流れになってるんですね。
うん。本気の人がいいよね。
本気の方、食いついてくるからやりがいありますよね。
そう。
本当に意欲が高いからね。
たまりさんの食いつき方がいいと思ったんだから、やっぱ本気好きなんだよ、俺も。
一緒なんですね。そうね。
うん。さてさて。
はい、ということで今日はたまりさんをお迎えして。
ね、なんかちょっと僕、放送事故でスカイプ落ちてたとこもあったけど、
うん、
気がつかないようにミカさんとあのトモミンでフォローしてたりしてた。視聴者の人、果たして気づいたんでしょうかみたいなね。
アメさんが帰ってきた声で気がついてた。
多分ね。
自分でバラしてるみたいなね。
うん、自分でしてる
みたいな。やってたのね、
うん。ありがとうね。
うん。
うん。
じゃあ、こちらの告知もしましょうか。
ミカさん告知お願いします。
は
い。
今度の日曜日27日夜9時から、
うん。
友達ミミンが。
あ、友達ミミンね。
先日、アジラジに引き継いで高村さんをまたゲストに招き、
うん、
なんか熱く、その、セラピーのことについて。
うん。
バカだよね。
うん。苦しく広げまくったから、ちょっとね、そろそろ本題にって感じだよね。
ちょっとテーマ絞ってね、深く話したいなーっていうふうに。
とにかくさ、もう喋ってるだけでいいんだって気がしてて、とにかく本気で喋りたいことを本気で喋ることだけで場面が動く気がしてるんで、特に高村さんかなんかだったらね。
そうね。
ちょっと
結構現場の話とかしたいなとか思ってる。
うん。いや、
先
月のね、高村さんゲストのネットラジがあって、アジラジがあって、今日のたまりさん来てくださったネットラジがあって、すごいなんか流れがある感じがするのね。
うん、
その、現場とか、その、まあ、本気でっていうところ
も
そうなんだけどさ。
本気とか現場とかね。
うん。
そんな感じだよね。
そう。
うん。
そこに熱い人たちがなんかもうひたすら喋りたくて仕方がないみたいな、そんな感じがあるなぁ。
無償でもとにかく喋ってやるみたいな感じだもんな、
うん、ただで情報ばらまきまくり。セミナーレベルの内容だよね、あれ。
セミナーレベルの内容ただでばらまきるよね。
うん。
見た人は得ですね。
ただでも喋ってやりたいみたいな勢いがあるからさ。
うん。
そうじゃなくてなんかお上手にやってるだけっていう感じが、なんとなく長かった気がするんだけども、うん、飽き足らなくなってる。クライアントさんもさ、こんなんじゃお金払った分返ってこないっていうストレスも、うん、実はいっぱいあるって僕のとこ届いてんだけど、
うん、
だから誰に相談したらいいかわかんないみたいなさ、
うん、
でセラピストの方も本気出していいんだかわかんないみたいなさ、
うん、
じゃあもう、クライアントも本気、セラピストも本気で、とにかく本気でやるっていう醍醐味をさ、
うん、
みたいな場を作っていかないとさ、
うん、
本当になんか建前のとこで詰まったまま、クライアントさんのステージも上がんないし、なんか、あの、シーンも動かないみたいなさ、
うん、
感じがするんで、ちょっともう、本気出そうみたいなのがさ、なんか今テーマになってるんだよね。
うん。アジさんが珍しく本気を出してる。
ねえ、いいなぁ。
引き出せない主義だったんだけどね。
へぇー。ちょっと、なくなって
。収支返して。
うん。
トモミが来た頃遊ぼうがテーマだったんだけどね。
最近はね。
そうなんだ。
最近は本気出すがテーマ。
おー。なんか、気が熟してきた感じありますよね。
そうだよな。
徐々に反応して答えてくれる人たちが増えてきたので。
結構、本気でさ、醍醐味をさ、ガンガンやっていくようなことをしたいから、それでまた来る人が来たらさ、なんか動くんじゃないかな。
うん。
だって、愛と桃さんの一番最初でやったセミナーって、セラピスト実力寄せ講座ですからね。
懐かしいね。
やっぱその現場力っていうあたりで。
そうだね。
熱いんだよね。
あちこちで何度も言ってるんだけど、ミカさんさ、これ本当何度も言ってる話だけど、あてさんセミナーやろうって言って、いきなり12日間のプログラム計画、持ってきたのよ。そのミニセミ、2時間のミニセミナーとかもやったことないのにさ、なんだこの人と思ったんだよ。だけどそれを何のためらいもなくやるよって言って12日間を実行してしまったんだよね。
すごーい。4日かける日通ったって
。うわ
ぁ。生まれて初めてやったセミナーは全12日間のセミナーだったっていうさ。
すごい。いきなり超高いハードルを。
うん。
だけですね。
やりたい
ことだけ。リカさんハードルと思ってなかった。
そうなんだ。
アジさんもすごいけどね。持ってくるミカさんが何よりすごいよね。
僕は持ってこられたら何でもやるからいいんだけどさ。
うん。
持ってきたミカさんにギョッとしたよ、僕。
なんか、やっちゃうんだけどさっていうか、こう、やれちゃうアジさんがすごいなって私は思うな。
大成功だったよね。
うん。まあ、とりあえずですけどね、僕。
うん。
経済的にはどの程度大成功かったら、まあまあ、普通よ、悪くないぐらいの、内容は大成功だったもんね。
うん。
うん。
やっぱり本気がテーマ。
本気がテーマで。
うん。
でですね、その次、8月の2日、3日、土日、柏レアイモバニュースケ本講座、やります。
おー、久々ね。
はい。もう体験でもいいんじゃないかとも言ってますが、あれまだ全然理事長の口なので、 マジって驚いてる。
楽しみにしてます。
初日出た人が、うん、もうこれ以上何があるんですか、人いらないんじゃないのって言って、
あの、ケンさんのプロやってた方がね。
そうだよ、プロ。プロ中のプロだよ。うん、名前は言わないけど、
うん、
あの、プロ中のプロ、知ってる人は誰でも知ってるぐらい。うん、まあでも、あの、小倉井仁之介さんとかそんなレベルで有名なわけじゃなくて、あの、地方限定とかそういう地元の有名人だけどさ、
うん、
全国区じゃない。でもその有名な人が、翌日、二日目終わった後に、昨日のは序章に過ぎなかった。
ぐらい濃ゆい。
濃ゆい。
本講座。
セレクちゃんの濃ゆいんですよ。心の地図、見取り図、構造図みたいのを、こう、伝えるので、まさにこう、地図が欲しい人にもぴったりですよね。
そんな大げさなもんじゃないですけどね。山口正夫をパクって、プロセスワークとフロイトに繋いだってだけなんだけどね。
うん、それだけじゃないじゃないですか。こう、脳の酸素構造って。
まあね。
感情エネルギーがどんな風になってて、で、左脳と右脳でどんな風になってるかっていうあたりもね、説明して。
あ、そうだね。忘れてた。うん。ちゃんちゃん詰め込んであるね、考えてみたら。
そうそう。
うん。最初の3つを繋げただけでもすげえって思うけどですね。
まあ、そんなのがあります。まだ残席あるんですし、あの、興味ある方はぜひぜひ。トモミンもね、北海道が来ますね。
はーい。
うん。また残席あるんで、ぜひ。損はさせないと思うので。
うん。うん、うん。させられたら怒る。手費払って。セミナー代払っていくわけだから。
すごいチェックしたくなりました、今の。
あ、来てください。
ぜひぜひ。
たまりさん来たらね、喜んで、ね。
うん。嬉しい、すごい。
うちの結構一押しコーナーなんですよね。
そうなんだ。
うん。いや、うち一押ししかないよ。
はい。まあ、一応、みんな
全部一押しなんだね。
行列一位だ
よね。なるほど。ちょっとチェックします。
講座の種類少ないからかもしれないけど。
あとですね、アクティブリスニング講座も久々やるかもみたいな話も。
あ、そうなんだよね。
これ、また一押
し。あ、いいな、いいな。成長ね。
セラピー調整講座の初っ端にやったやつを切り取って、ちょっと部分的にやる感じで。
うちの楽器リスニング講座って、必ず誰か熱出すんだよね。人の話を聞くってそんなに過酷なことなのかみたいなさ。
エネルギー変化しちゃうんですよね。
そうそうそう。
だって、身体感覚レベル、本当にエネルギー開いちゃうので。
うん、この間、成長があるんだ。
この間一回だけ熱出ない回があって、へーって思った。
そうね。での、7秒と時出なかったんだ
よ。それまでは必ず誰かが出してたよね。
そうね。出してますね。上官皆さん起きてます。
すごーい。熱出るのが普通みたいな場ってすごいなと思って。
うん。単に相手の話を聞いてるだけなんだけど。
へ、
う、ぇ、ん、細かくチューニングしながら聞いていくと多分なんか、不可変容が起きてドッと出てくるんだと思う。
うん。なんか、そう、そのアクティブリスニングか、EST か、秋に札幌に呼びたいなと思って。いろいろ今声をかけたりしてるんですけれども、あと3年いらっしゃれば呼べます。
はい。
札幌近郊の方聞いていらっしゃったらぜひ、あの、行きたいって言ってくれたらそれを元にして呼べると思うので。
はい。
はい。
最後ちょっと、なんか質問があったの見逃せて
ます。はい、
あ、ミカさんその前に。
はい。
寺子屋ね。
はいはい、はい。
明日まだ残
ってる。ああ、はいはいはい。明日、スカイプ、ディープ、テラコヤっていうのをやってまして、月1回連続6回で。で、パーソナリティ障害を理解するというシリーズを先月から始めてます。1回目が、気づきさんもいたので、あの、録音で補修できる体制になってるので、2回目から参加でまだ可能なので、もし興味ある方は、また、ジョインできますので。
ここに。
で、前半の3回は主に、まあ、状態数字の話ももちろんしますし、いや、あの、人格がどういう発達を、取るのか。で、どこにつまずきがあると、例えば精神病状態になるのか、人格障害状態になるのか、神経質状態になるのか、みたいな、発達理論みたいなあたりも、こう最初の3回のうちで、勉強して伝えて、で、後半の3回は、じゃあ、人格障害の人にどう対処したらいいか、対応策、
うん、
現場でどう関わるか、日常生活でどう関わるか、みたいなあたりを、後半部分に伝えていくような、大体大雑把にそんな組み立てになってます。
なるべく普通の言葉で。
そうそう、専門用語じゃなくてね。
専門用語は使うけど、だからそれを全部普通の言葉にこう、直していくことで、体感に落とし込めるような言葉の使い方っていうのをうまく作れないかなっていうあたりでちょっとチャレンジしてますね。
うん。で、毎月第4木曜日の9時から2時間で始まってます。で、明日がちょうど2回目なので、まだ駆け込み参加、じゃあ直せてあるので、
いいです。
の方はどうぞ。
はい。
僕も参加してるけど、これ、私みたいに完全に素人だとしても、多分受けてすごくためになるし、わかる、
うん。
理解できる内容で組み立ててくれてると思う。
なんか職場で役に立つとかね。
うん。
声もらってますよね。
うん、うん。私これ多分、これとかを勉強してたおかげで、この前職場で、パーソナリティ障害っぽい人がいてっていうような話を、まあ、具体的にじゃなくて、こういう人がいてっていう話をしたときに、あ、それ、もしかしたらパーソナリティ障害かもしれないから、こういう本読んだらいいよとかって進めることができて、あ、
うん、
ちゃんと理解してるじゃんってすごい思ったのね。
うん。だちゃんと噛み砕くっていう、日本語力みたいなのはものすごい大事だと思うから、
うん、
一般の用語だけだと噛み砕けなくなっちゃって、どっか違和感があるもん抜けてっちゃうからさ、
うん、
そうじゃないとこが多分言葉としてチャレンジなんだと思うんだよね。
うん。
うん。どこまで腑に落ちる体感覚にさ、その専門用語を落とし込んで、立体的に掴めるかみたいなさ、
うん、
じゃなかったら本読んでくださいって置いたもんね。
うん。
みたいなことをちょっと思ってたりしてます。うん。
うん、なので本当に、ね、プロもプロじゃない人もこれは受けて損はない内容だと思う。
人格障害の時代でそこらで人格障害
が、うん。ね
え、うん。あと、自分の中の人格障害もちゃんと見つけることで逆に、原因がありますから、今の時代。
ありますね。
精神病的要素、人格障害的要素、神経症的要素っていうのをみんな持ってるから、
うん、
そこがちゃんと自分で位置づけられて、それぞれの付き合い方が分かってくると、すごく生きやすくなるから、
うん、
そういう意味ではコーチングの人なんかも知ってた方がセッション、自分とも出会えるし、クライアントさんとも対応も良くなるから、そういうのは絶対、
うん、
今の時代は知ってないと。ヘ、
うん、
ルプファシリテーターとかもね、
うん。
そういう問題出てるのに拾えないってまずいからさ。
本当そうだと思う。
ありがとうございます。
はい。そんな感じ。
ジェラストなんか言ってなかったのかな、うん、質問
が。質問がね、途中来たみたいで、一応読み上げるだけ読みますね。
はい、
10時47分に杉さんから、ありがとうございます。とても刺さる言葉ばかりで、悶絶しながら聞いています
。悶絶、昔の祖母みたいだな。
うるせえな。現場のクライアントさんを悪化させるのが怖い、というのがとってもあります。医療ではないにしろ、同じようなことを行うような気がしているので、はい、医療事故と同じような責任を負うのではないか、と感じてしまっています。ロジャースの時のように尻尾を巻いて逃げていいものかと苦しくなります。
ああ、ロジャース逃げたからね。
クライアントから。
ロジャースも病態の読み違いしてんだよね、あれ。つまり精神病圏の人を傾聴しちゃったんだよ。悪化させちゃって、苦しくなっちゃって、限界超えちゃって、クライアント、捨てて数ヶ月逃げちゃったんだよね。
へえ。提供しちゃいけないケースがあるんですね。
あります。
ある。
人格障害権を提供しちゃダメです。
結構やってる気がする。
悪化します。
ね。
うん。人格障害権をやるときには、なるべく察しの悪いセラピ、無粋なセラピストになるって言われてるんですよね。完全分かっちゃいけないんですよ。
ほう。
よそよそしく。
よそよそしく。
うん。その切り替えができなくてみんな、なんか、なるべく配慮して分かってあげるのがいいっていうようにみんなずっと思ってやってきたのに、いきなり、なるべく勘を使わせないで、無粋な、なんか、不器用なセラピストにならないと悪化させるって逆やらされるから、生理的についていかなくて。
へぇ、
ね、
いや、なんかその辺の話もすごい聞いてみたい。ねえ。へぇ
プロコーチ塾でやるかもしれないし。あるいはうちの講座来てくれてもいいんだけど。
パーソナリティ障害を理解する。でもこの辺はすごく。
日常の中でもいろんな人の中にあるパーソナリティ障害部分と会話することで、その、物分かりの悪い人になることで、ちゃんとコミュニケーションがうまくいくんだって、最近実感してんだよね。セッションだけじゃなくてね。
で、あるさん、スミさんなんかアドバイスある
アドバイスって、なんていうか、怖いって言ってんだよね。
うんうん。
で、その怖いってことがすごくいいと思うから、
うんうん、
あなたはそういう怖がる力があるんだなってことだよね。
うん。
そこで十分に恐れることができない人をやらかすんだよね。だから、まずそこで怖がることができてるっていうのは、非常に良心的なセラピストなんだと、まず思うし、
うん
うん、そこで怖がれること自体が、良質なセラピストの資質を持ってるんだと思いました、
うんうん、
っていうのが一つ。
うんうん
で、次に、じゃあその怖さをどうしていくかって言ったら、本当に勉強するしかないよねっていうことで、うちの講座来てくれてもいいし、 たまりさんや僕やともみやみかさん全員読んでる岡田隆さんの本とか読んだって言った。で、困ったらさらに質問してくれたって言ってた。
まあ、アデさんにスーパービズ見ててもいいし、
ね。あ、そうね。困ったら、あ、そう。それがいいよ。困ったらスーパーバイズするからさ。
うん。
だから安心してやんなよ。
うん、うん。
後ろに控えてればいいじゃん。
ね、だね。うん。
安全だからさ。
うん。まあ、お好きのね、他の方々もね、もしそういうのあったら、ケースの相談、アデさん、スーパーバイズで聞いて。
うん、うん、うん。コーチングのケースもアデさん、ちゃんと、いろいろアドバイスくれて、うん、相当なんか角度の鋭角なというか、あ、そうなんだ、みたいな、アドバイスくれるので、すごいおすすめです。
うん、ありがとうございます、うん。
はい。
個人セッションだったはずが油断したらスーパーバーズになっちゃ
った。なんかね、そっちになっちゃったりね。
うん。ただ、その時必要なことやるケース。あ、はい、何？
あ、ごめんね。個人セッションの枠と同じ内容っていうか、うん、時間とか料金でやってんだよね。
今はそうです。もっと高くしようって言われてるんだけど、してません。
まあ、当然は現状なので、今のうちやっていいと思います。うん。50分1万円なんで。
お得だ
とね。
お得を。
来年でやりそうかもね。
うん、そうね。今、クライアントになってる人は値上げしないで、新しい人から値上げする可能性があるんで。
やっぱり、クライアントになっとかないと気がついたら値上げしてるかも。
駆け込みで。
駆け込みで。
秋ぐらいから値上げしてるかもしれないですね。
いやー、事前告知ってね。
当面はないと大丈夫です。今の時はないです。
あんまり真面目に仕事する気がなんか、ミカさんと旅行できるぐらいのお金がありゃいいや。
そこかよ。
うん。
じゃあ、アデさんの参加は私がこっそりあげる格差作って、デート代稼いでもらおう。
そうね。
デート代のために値上げ。
でもね、アデさんのセッションで、なんかその金額でやられちゃうと、なんか自分がお金取りにくい感じもあって。
じゃあ、そうじゃ。
いや、
そうそう。
また比べちゃうのね。うんうん、いや、なんか、あれだのは、なんか、ね、すごいけど、でも、あの人こんだけしか撮ってないって言ったら、じゃあ、もうちょっと下だよね、みたいな感じになりかねないから、うん、もっとなんか、いいんじゃないって。
うん。バランスを取ると思う。
そうそう、他のセラピストのためにも。
うん、確かに、通常のセッションの3倍来いって言われてますからね。
言われてるのか、本人が言ってるのか、
いやいや、言われてる。そうだと思う。
うん、でもそうだと思う。
喋ってるし、アデさん。
うん。すごい喋ってるよ。
すごい喋ってる。
喋って
る。これいいの、これいいの。
あんだけ喋ってんのにがっつり聞いてくれるって言われるんだよね。不思議だよね。
そう。聞いてもら、聞きつつ喋ってるみたいな。
ああ。
まあ、ラジオと同じだよね、感じが。
そうだね。
うん。
同じことしかできないっていうね。
そうかな。じゃあ世間のために値上げしますか。
うん、まあ、秋ぐらい
秋ぐらいに。
考えておきます。はい。なんか、ね、いいや。うん。
はい。そういうことも時間も時間なので。
うん。じゃあ、そういうことで、はい。うん、たまやさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
言いたいこと喋れましたか？
大体喋れたんじゃないかなっていう気もします。
あ、かつみさんからお返事来ました。ありがとうございます。素晴らしいスーパーバイザーに囲まれていて、うん、私、とっても幸せ者だと思います。勇気が出ました。
おー。
よかったよかった。
うん。
こういう時にエネルギーの範囲、変容のチェックとかともにしてますか？
え？何ですか？いきなり。
いきなり、一番なんか、素人位置に近いから聞いてみたんだけど。
何をごめん、今、すごいびっくりした。
ああ、ミカさんとかタマリさんだともうプロだからさ。
はいはい。もう質問が分かってもいい。
スミーさんのさ、質問の時のエネルギーの感覚と、うん、答えた後のエネルギーの感覚とを、違ったなっていうのを目指そく見つけてますかみたいなさ。
そんな、なんでいきなり私、そういう点だよ。多分、全然考えておりません。
緩みがさ、身体感覚を通して伝わってきて、うん、僕も聞いてて、ザーって緩むわけよ。
うん、
ふわーっていう感じで。それが自分もさ、なんか、失敗しちゃうんじゃないかって、ギュッて苦しいような切羽詰まった感じがあってさ、
うんうん、
ちょっとこの言葉から来る体感を自分の中でチェックして、うん、ああ、すげえ動いたな、とか思うっていう風にチェックするのが、まあ、やり方よ、みたいなことを、急にレクチャーしたくなっただけなんですよね。
そう出しにすんだ。ま
さに出し。うん。全
く
もう、
み
んなね、素敵なタイプも強いので、文面のイメージのエネルギーが暗いトーンから、パッと明るい感じが変わってるんで、
ね、
エネルギーが明らかに変わっていらっしゃいますよね。
だから、あの切羽詰まった まりっていうのが変、なんか質的に変容してふわーって明るくなって溶け出したなみたいな感覚を、うん、クライアントさんと喋ってる時でも、絶えずその言葉の裏側で拾ってるかみたいな話だよね。
うん。
急にそんなこと言いたくなっただけなんだけどね。
なんか体感覚さんには重要ですよね。
うん。
うん、成長するときに。
内容だけ聞いてちゃダメなのよっていうさ。
うん、うん、うん。そう、わかる。
ということで、
はい、
長々とお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。
あ、適当に、はい、あ、もう36分じゃダメだ。
やっぱり、さんも、やっぱり、ありがとうございました。
では、では、では。
はーい。
視聴者の皆さん、さようなら。
はーい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、ヒケルさん、ジングル流してください。流れるのかな？
はい、弾いた方がいいの？
じゃあ、弾ける？
うん、弾けるよ。
じゃあ、軽く弾いてしまいましょう。
じゃあ、どうも皆さん、さようなら。
はい、
さようなら。
さようなら。
あ、流れてた。
ジャガイモ、揚げ出し豆腐、ピーマン、こだわりの、あんぱんパスタだ！ありがとうございます。札幌市営地下鉄東西線、3号10